旬トピ、タイムリートピックス in 兵庫。1、県民の皆さんへ協力のお願い。新型コロナとインフルエンザが同時流行中。感染が拡大すると医療逼迫が懸念されます。医療崩壊を防ぐためにも引き続き、基本的な感染対策の徹底や積極的なワクチン接種、体調不良時に備えた準備をお願いします。兵庫県新型コロナウイルス感染症対策本部。この情報は1月18日時点のものです。最新の情報は県ホームページで確認してください。体調不良時の外来受診について。重症化リスクの高い人、65歳以上の高齢者、基礎疾患のある人、妊婦など、や小学生以下の子どもは、まずかかりつけ医や発熱外来に相談してから受診しましょう。症状が軽く、基礎疾患がないなど、低リスクの人は、抗原検査キット、研究用を除く、による自己検査や自主療養にご協力をお願いします。発熱等の体調不良時に備えて準備を。抗原検査キットや解熱剤等の常備薬、1週間程度の食料品をあらかじめ準備しておくと安心です。電話相談窓口などの連絡先を確認しておきましょう。県陽性者登録支援センターについて、医療機関の受診や抗原検査キットによる自己検査、無料検査所で陽性が判明した場合、重症化リスクの低い人は、県陽性者登録支援センターに登録し、自宅療養をお願いします。詳しくは、県ホームページで確認してください。神戸市、姫路市、尼崎市、西宮市、明石市の人は各市ホームページで確認してください。基本的な感染対策の継続を。以下のような感染対策を改めて徹底し、特に人混みや大声での会話などによる感染リスクに注意してください。適切なマスク着用、手洗いや手指消毒、効果的な換気、暖房中も継続的な換気。3密、密閉空間、密集場所、密接場面の回避。ワクチンの積極的な接種。十分な睡眠と栄養バランスの良い食事。県の相談窓口。発熱等の症状や相談先に迷う場合、新型コロナ健康相談コールセンター。電話 078-362-9980 24時間。ファックス 078-362-9874。最寄りの保健所健康福祉事務所でも受け付けています。発熱時など、外国語で新型コロナの相談をしたい場合、県新型コロナ外国人専用健康相談窓口、電話 050-3171-3244 24時間。電話をした際、まず話したい言語を言ってください。罹患後症状、いわゆる後遺症について、兵庫新型コロナ後遺症相談ダイヤル。電話 078-362-9278。午前9時から午後8時。ファックス 078-362-9044。副反応等について、ワクチン接種。県新型コロナワクチン専門相談窓口。電話 050-00-006-7000 7-33。午前9時から午後9時。ファックス、078-361-1814。2、ヤングケアラー、若者ケアラーに栄養のある食事を届けます。日常的に食事の用意をしているヤングケアラー、若者ケアラーの負担を軽減するため、家族全員分の食事を無料で届けるとともに、支援が必要な場合は福祉サービスにつなぎます。自分の時間が欲しい、ほっと一息つきたいと悩んでいる人は、まずはご相談ください。兵庫県地域福祉課。届ける内容。冷凍弁当を各自宅へ置き配方式。利用開始から3ヶ月、原則週1回。ヤングケアラーとは、大人が担うような家事や家族の世話、介護、感情面などのサポート等を行う18歳未満の子供。若者ケアラーとは、ヤングケアラーと同様のサポート等を行い、就職や生活、健康に影響を受ける30歳代前半までの人。まずはご相談を。神戸市以外の人は、兵庫県ヤングケアラー、若者ケアラー相談窓口。電話、078-894-3989。祝休日を除く月曜から金曜、午前9時30分から午後4時30分。神戸市の人は、子ども・若者ケアラー相談支援窓口。電話、078-361-7600。祝休日を除く月曜から金曜、午前9時から午後5時。問い合わせ、兵庫県地域福祉課。電話、078-362-3181。ファックス、078-362-4262。3、シミュレーションゲームで消費者トラブルを回避せよ。若い世代に向け消費者トラブルを正しい選択で回避していくシミュレーションゲームを作成しました。ゲームの主人公の声は人気声優、梶裕貴さん、結城かなさんが担当。若者に多い消費者トラブル、マルチ商法、エステ体験、情報商材、お試し購入、暮らしのレスキューサービス、怪しいバイトの6事例を設定しています。ゲームを楽しみながらトラブルに巻き込まれないための見極め力を身につけましょう。兵庫県生活安全課。消費者トラブル回避シミュレーションゲーム。18歳になったら成人してた件。墨字盤掲載の二次元コードへアクセスしてプレイ。声優陣の音源が聞けるのは3月末まで。問い合わせ、兵庫県生活安全課。電話、078-362-3378。ファックス、078-362-4022。4、氷点下限定、自然の芸術。氷瀑は自然が作り出す一期一会の芸術作品です。上川町の三代野地区にある変妙の滝は、厳しい寒さの中で氷瀑となります。朝の最低気温がマイナス5度以下の日が4日ほど続くことが滝が凍る目安。その年の気候によって凍り方が全く異なるので、毎年様々な表情を見ることができます。滝の両端のみが凍結し、真ん中は水が流れ落ちている様も美しいです。 一つとして同じものがないのが氷瀑の魅力ですね。またその大きさも見どころ。氷瀑の高さは30メートルほどで、幅も5メートル以上ありますから、近くで見るとものすごい迫力です。変妙の滝へは、町内のアウトドア活動の拠点、グリーンエコー笠形に登山口があります。総合案内所から登山口までは舗装された道ですが、滝が近づくにつれ、大きな石がゴロゴロしている川底を通ることになるので注意が必要です。滝が凍っているということは、そこまでの道も凍っています。お越しの際は滑らないように靴底に取り付けるアイゼンを用意し、冬山登山の装備で来てください。三代の区長、野村浩平さん。グリーンエコー笠形総合案内所。万一に備え、グリーンエコー笠形の総合案内所に入山届を出し、入村料500円を支払ってスタート。総合案内所の近くにはレストランもあるので、食事をすることもできます。30分から40分で登山口。登山口から30分から40分で変妙の滝。問い合わせ。グリーンエコー笠形。所在地。上川町三代野。1019-13。電話。0790-32-1307。ファックス。0790-32-2251。ホームページは、グリーンエコー笠形で検索を。5. 木村拓哉さん主演作、県内で大規模ロケを実施。1月27日公開の映画、レジェンド&バタフライ。木村拓哉さんが織田信長を演じる話題作は、県内4カ所。篠山城跡、丹波篠山市、長光寺、加藤市、杉ヶ沢高原、矢部市、明石城、明石市で大規模ロケを実施し、劇中の重要なシーンが撮影されました。ぜひ映画館で確かめてください。ホームページで各地のロケの記録などを紹介しています。兵庫ロケ支援ネット、キラ直美さん。篠山城跡。信長が清洲城から美濃攻めへ向かう場面や、桶狭間の戦いから帰還する場面が撮影されました。長光寺。比叡山延暦寺に見立て、焼き打ちの場面などを撮影。暗闇に織田軍の炎が燃え立つ光景が印象的です。問い合わせ、兵庫ロケ支援ネット。兵庫観光本部内。電話 078-361-7661。 ファックス 078-361-7662。 ホームページは兵庫ロケ支援ネットで検索を。兵庫の SDGs。 県や県内の企業団体が進めるサステナブルな活動を紹介。6. 園児・児童・生徒の SDGs の取り組みを表彰。県は本年度、子どもたちが主体となって取り組んでいる先進的な SDGs 活動を称える兵庫 SDGs スクールアワードを創設しました。1月24日に未就学児、小学校、中学校、高等学校、特別支援学校の各部門の最優秀賞、優秀賞に輝いた16講演を表彰しました。兵庫県教育委員会義務教育課。受賞者の声。中学校部門最優秀賞。西宮市立山口中学校。 1969年、昭和44年から地域に生息する絶滅危惧種のモリアオガエルの保護増殖に取り組んでおり、校内で卵を孵化させた後、オタマジャクシを池に放します。生徒たちは命の大切さを学ぶとともに、環境保全への意識を高めています。今回の受賞は今後の活動への励みになります。校長、岡俊幸さん。問い合わせ、兵庫県教育委員会義務教育課。電話、078-362-3772。ファックス、078-362-4286。ホームページは、兵庫 SDGs スクールアワードで検索を。受賞講演の活動内容などは、県教育委員会ホームページで確認できます。7. 冬の寒さが細く美味しいそうめんを作ります。600年以上の歴史を持つ揖保乃糸に代表される西播磨地域の手延べそうめん作りは、道具が進化しても基本的に昔から変わりません。何本もの麺生地を合わせ、熟成具合を見極め、撚りをかけながら徐々に細く長く引き伸ばしていく作業を繰り返す上で、寒さは美味しいそうめん作りに欠かせない要素です。そのため、ゆっくりと熟成が進む10月から4月までしか製造されず、玄関期の12月から2月に最盛期を迎えます。兵庫県手延べそうめん協同組合では、吟味を重ねて選定した小麦粉や塩といった原料を一括で仕入れて組合員に分配し、出来上がった麺は統一基準の厳格な検査で等級を決め、揖保乃糸にふさわしいものだけを専用倉庫で熟成させてから出荷します。こうした伝統によって、雪の降る北部から海沿いの南部まで、辰野市や宍粟市など3市2町のおよそ400業者が同じ品質を保っていることが私たちの誇りです。兵庫県手延べそうめん協同組合、天川誠さん。かつては屋外で麺を伸ばし、寒風で乾燥させる角干しが玄関期の風物詩でしたが、現在は工場内での作業に完全移行、衛生面や品質面の向上にもつながったといいます。乳麺の新しい味わい方を提案。揖保乃糸資料館そうめんの里内のレストランいおりでは、乳麺キャンペーンを2月26日日曜まで実施中。趣向を凝らした創作メニューが週替わりで2種類登場します。チゲ乳麺、カツ玉乳麺。各メニュー1日50食限定、各500円。問い合わせ、揖保乃糸資料館、そうめんの里。所在地、辰野市上岡町奥村56。電話、079165-9000。ファックス、079165-9008。ホームページは、そうめんの里で検索を。揖保乃糸乳麺6個セット3300円を5人にプレゼント。応募方法は、4番プレゼントクイズへ。問い合わせ、兵庫県手延べそうめん協同組合。電話、079162-0826。ファックス、079162-3838。ホームページは、揖保乃糸で検索を。8. 杉原髪を白くする真冬の川さらし。高町上区では、 缶の入りとともに、杉原川の水で杉原紙の原料である楮をさらす川さらしの光景が見られるようになります。杉原紙の歴史は古く、文献に初めて登場するのは平安時代。大正末に一旦途絶えたものの、1970年、昭和45年に伝統の技法が再現され、現在は杉原紙研究所がその技を受け継いでいます。漂白剤を一切使わず、地元産の楮の質と川さらしなどの工程により、自然な白さを実現。当研究所では、紙すきの様子を見られるほか、紙すき体験もできます。自然が生み出す優しい白に、ぜひ触れてみてください。杉原紙研究所、藤田久志さん。紙すき体験では、構造を細かくした資料と、水、練り、とろろ葵の根から取った粘液を混ぜたものを木枠ですくい、資料を均等に広げていきます。問い合わせ、杉原紙研究所。所在地、高町上区鳥間、768-46。電話、ファックス、0795-36-0080。ホームページは、杉原紙研究所で検索を。9. 変わらぬ愛を誓うプロポーズ瓦。淡路瓦の歴史はおよそ410年前、鳴山城築城の際に製造技術が島に伝わったのが始まり、以来、島内で産出される粒子の細かい良質な土を原料に盛んに生産されるようになりました。耐久性に優れているのが最大の特徴です。この島の伝統産業を PR するため、銀色のいぶし瓦に愛の言葉を刻むプロポーズ瓦のコンテストをバレンタインデーに合わせて開催しています。近くで瓦製造を営む安富白土瓦で作ることができるので、カップルや夫婦で挑戦してみてはいかがでしょうか。淡路瓦工業組合専務理事、竹澤秀明さん。入選作品は、京の松原の散策路、プロポーズ街道に飾られています。いぶし瓦の美しい輝きは、白さえと呼ばれています。問い合わせ、淡路瓦工業組合。電話、0799-38-0570。ファックス、0799-37-2030。ホームページは、淡路瓦工業組合で検索を。